本日はですね、中山さんをゲストに迎えて、リアクトネイティブについていくつか話していただこうと思っています。中山さんは今回2回目の登場になります。さらにですね、今回久しぶりに、ホットケミさんもホストとして参加していて、僕とホットケミさん2人ホストがいるという感じになっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ中山さん2回目ですけれど、一応軽く自己紹介をお願いしていいでしょうか。
はい、中山です。新潟で、Android エンジニアをやっています。とはいえ今年になってから Android ほとんど触らなくなっておりまして、たまに既存アプリのメンテはするんですけど、 Android Studio をビルド目的以外で立ち上げたのが果たして何回やったことかはい、だんだん何エンジニアかわからなくなってきました。はい、今日は前回新潟からのスカイプ参加だったんですけども、今回は直接東京に来て、対面でお話しさせてもらおうと思います。
はい、ようこそ。
はい、
どうもです。
はい、ということで、今回僕のたっての希望でですね、お二人を招きして、お招きというか、片渕さんはホストですけど、リアクトネイティブの話をしたかったんですけれど、なんでかというと、どれぐらい前かな、数週間前に Airbnb がリアクトネイティブやめるっていう話をして、業界、リアクトネイティブ業界に激震が走ったんですね。ということで、その話をまずは最初にしたいなと思います。で、簡単に、経緯を説明すると、Airbnb ってリアクトネイティブにかなり力を入れていて、ライブラリ、オープンソースのライブラリもいくつか作ってたんですよね。
そうですね。リアクトネイティブマップスとか、リアクトネイティブロッティとか、あとリアクトネイティブのナビゲーションも彼ら自前の持ってたんですけど、まあサンセットすると。
そう、その、Airbnb がまさかのリアクトネイティブやめますという宣言をして、結構その、ネットではもうリアクトネイティブダメなんじゃないかみたいな話もあったりしたので、その辺について、まずは、お二人の感想を聞きたいんですけれど、中澤さん、どうでした？このニュースを受けて。
まあ、ショックではあったんですけど、とはいえ、まあ、ブログの中身読んで、まあ、読まないことには多分、これは、この人たちがリアクトネイティブ嫌いだとはあんまり思えなかったので、ちゃんとブログ読んでみようと思って、で、一通り読んで、まあ、やっぱり嫌いになったっていうよりも、単純に事業とかチームに合わなくなったっていうだけなんだなっていうのは分かって、まあ、まっとうだねっていう感想を持ちましたね。
なるほど。ホットケミさんはどうでした？
そうですね。これ僕、日本語訳をなんか。
あ、そうですよね。
はい、ありがとうございます。
パート4までなんか。
そうです。パート5です、
ね。パート5か、そうか。
全5、5作っていう超大作だったんですけど。そうですね。なんかここで書いてあったのは、いや、なんかいっぱい書いてあったんですけど、多分大きく技術的な問題と組織的な問題が両方発生して、多分なんかもう、そこに対する最適解は見つかんなくなったみたいな意味、そういうことかなと思っていて、で、そうですね。なんだろうな。難しいですね。いや、なんかすごいわかるっていうこと一言、三文字で言うとわかるなんですけど、まあちょっとそれだと話が進まないので。
その、リアクトネイティブのまあ辛さみたいなのも一応触れられてはいるじゃないですか。
はいはいはい。
例えば、リアクトのバージョンがこう合わなくなっちゃう話とか、あるいは起動の時の初期化に時間がかかりすぎるみたいな話とか、その辺はどうです？
そうですね。なんか初期、なんかよく言われるのがリアクトネイティブだとパフォーマンスが悪いでしょって言われるんですけど、実はいろんなその処理は JS 専用のワーカースレッドで動いているので、その実際の FPS で言うとそんなことはないんだけど、ただ JavaScript を全部このアプリの初期化時に、てか多分リアクトネイティブのプロセスの初期化時に初期化するので、結構そこが遅くなるっていう話だったと思っていて。
そうですね。
はい。ただこれちょっと後で話すかもしれないんですけど、Discord のブログにも同じことが書いてあって、なんか1から2セックぐらい割と大きくなるとかかっちゃうみたいな話があったので、 まあそこを許容するかっていうのはちょっと難しいですよね。
うん。
うん、中山さんはどうですか？
そうですね。まあ起動に関しては本当に許容するかどうかみたいな話しかできないんですけど、ただそうですね。彼らがまあ技術的に辺くなったっていうところも、よくよく見てみると、なんだろう。自分たちで、何とかしようとした結果、しんどくなったみたいなところがありまして。っていうのも、端的に言うと彼らは早すぎたみたいな部分があるんですね。
それは取り入れるのが早すぎたってことですか？
そうですね。リアクトネイティブを始めたのが、まあ、早すぎたというか、私たちからすると初期からやってくれたおかげで、いろんなライブラリ作ってくれたっていういい面の方が多いんですけど、彼らからすると多分ガタガタな頃のリアクトネイティブから触り続けていたっていうのがあって、
うん、
だから社内フォークも持ってたし、最新版に追いつけなくなるぐらいかけ離れた社内フォークを持ってしまったので、もう追いつくだけのコストが払えなくなったとか、そういう話を見ていると、これは早すぎただけで、彼らが2017年とかから始めていったら、多分また違ったことになっていたんだろうなっていう気持ちはあります。
なんかフラグメンティッドで言ってたか、そのブログ記事で言ってたか覚えてないんですけれど、この書いた人が実はフラグメンティッドっていうポッドキャストに出てて話してたんですけど、
うんうんうん、
自前でネットワークインフラを持っていたと。
はいはい。
で、それを使ってたと。うん、つまりリアクトネイティブも、Airbnb は両ハイブリッドなんですよね。リアクトネイティブもあるし、ネイティブ部分もあるんですけど、両方で例えば同じキャッシュとか聞かせたいから、結構なんか下の方まで手を入れていたらしいんですね。うん、そういうのを聞くと結構やり込むというか、
うん
うん、かなり自分たち用にカスタマイズしていたなという気はしますね。
そうですね。多分その話はなんか、リアクトネイティブが提供しているフェッチとか、その JS の API じゃなくて、多分彼らが、まあ、レトロフィットとか OKHTTP とか使ってたのかもしれないですけど、多分そこのブリッジを書いて、そこで、それを呼ぶようにして、キャッシュとか、そういうところ一つにして管理してたっていうことなんじゃないかなと思ってますね。
なるほど。
なんか技術的なところで、なんかいろいろあったという話がありつつ、一個面白いなと思ったのが、その JavaScript の環境が違うことによって発生した問題にいくつか直面したって書いてあって、で、多分何を言ってるかっていうと、iOS はその JavaScript Core っていうのが Apple の API として提供されてるんですよね。で、それが、WebKit なので、なんか一応 WebKit が標準としてこう考えられてるアーキテクチャになってると。で、Android はそんなものは持っていないので、どうやってるかっていうと、Facebook がこう、JSC って言って、WebKit をカスタムビルドしたものを NDK として持ってると。
うん、
で、ただ、このバージョンが最新ではないっていうか、むしろちょっと古いので、なんか iOS のその JavaScript とも、Core とも差が出ると。で、さらにデバッグ環境だと、Chrome で動いてるので、V8 で動いていると。なので、そこの、こう、三つの差がある中で問題が発生したことがあるっていう話があったのがちょっと面白かったですね。
はいはい、なんかあれですよね、恐怖のデバッグしたら再現しない問題ですよね。
そうそうそう。本番でアンドロイドでのみ起きるみたいな話がなんかあったって言ってたような気がしますね。
うん、ありそうですね。
これのせいであれですよね、アンドロイドの APK サイズも結構増えるんですよね。
そうですね、NDK が入っちゃうから、うん、まあ、避けられないっていう感じはあると思いますが。
その技術的以外のところはどうでした？その組織的になんか難しいみたいな話もちらちら。
そうですね。
してましたけど。
なんかこれ多分前提として、Airbnb のチームって多分モバイルインフラストラクチャーっていうその、なんていうんですか、ベースの技術基盤チームみたいなのがあって、で、それとは別に多分フィーチャーごとにチームが分かれているんですよね。だから、ウェブっぽいというか、なんかそんな感じのチーム体制になっていると。で、ブログに書いてあったのは、なんかこう、チームによってそのリアクトネイティブを使ったり使わなくなったりな、 こうなってしまったという話が書いてあって、で多分そのチームのスキルセットとかに依存したりとか理解度に依存してて、あるチームはリアクトネイティブをすごい好きだったけど、あるチームはもうなんか一切 JS は受け付けなくなったみたいなことが書いてあったりとか、あと一個もう一個は採用でリアクトネイティブをやってるんだけど iOS Android エンジニアも採用してるし、なんかどういうその採用どういう人を求めてるのかよくわかんなくなってしまったみたいなことも書いてありましたね。
うん、
なんかポッドキャストでリアクトネイティブっていう色がつきすぎちゃって、
そうそうそう、うん、
普通のネイティブのモバイルアプリエンジニアが応募してくれなくなってしまったっていう話を、うん、していましたね、
うん。まさしく今から多分直面しようとし、私たちは直面しようとしているんでしょうね、
その問題に。その、ウォーターセルがリアクトネイティブだって。
そう、あんまり、
思ってしまうと、
そう、あんまり言いすぎると、普通のアンドロイドエンジニアが来てくれなくなるっていう恐怖があるにはあります。
それは結構もう発生してる気がしますね、うちの会社だと。
あ、そうなんですね。
なんかたまに言われることがあるので、
これ JS かけないとダメなんですかっていう。
なんか僕、でも最近そのプロトタイプでちょっと触って思ったのは、多分ネイティブ知らないとむしろ書けないから。
うん、そうですね。
そうですね。
うん、そんなネイティブアプリエンジニアを怖がることないんじゃないかと思いましたけど。
むしろ経験があればそうなんでしょうけど、
うん、
ネイティブだけやってる方だと、あんまそこのイメージつかないんじゃないかなと。
やっぱり、リアクトとか JS とか、
そうですね。
まあ、靴みたいな。
そうですね。
うん、まあそうですね。肌に合わない人もいるかもしれないです
ね。あともう一個はブリッジ周りで結構問題が発生したということを
言ってましたね。
で多分その彼らハイブリッドアプリって言っていて、すでにある程度書いたアプリにリアクトネイティブを混ぜましたと。でその JS とネイティブのレイヤーをこうブリッジするようなモジュールを書けるんですけど、でもそこでそのあたりで問題が発生したときに、その両方のプラットフォームに精通してないと、そもそもデバッグができないとか、どこで落ちてるのかのトレースができないので、なんか、チューブラリーになってしまうみたいなことが書いてあった気がしますね。
結局あれですよね、リアクトネイティブだけ知ってればいいわけじゃなくて、リアクトネイティブとそのネイティブ両方知らないとできないと。ね、
なんかそんなやついねえよって書いてありました、ね。いないことはないですけど。
全部って言うと少ないでしょうね。
うん、
iOS、Android をリアクトネイティブ。
そうそうそう。で、特にもう半分偏見入ってるんですけど、ウェブ出身の方がネイティブを覚えるのは多分割と難しいというのは気持ちとしてはあって、うん、多分、比較的多いのが、ネイティブ出身、まあ、Android か iOS、どっちか出身、プラス、最近、リアクト経由で JS だけ覚えましたっていう人は割と多いような気はしていて。で、そういう人も別に、Android、iOS 両方できますっていう人ばっかりではなくて、Android だけできます、iOS だけできます、プラス JS、みたいなパターンは、これならまあ、多少多いのかなという気はしてます。
なるほど。その、今言ったハイブリッドの話なんですけど、まあこれ一般的な言い方か知らないんですけど、そのゲイブリエルかな？これ書いた人は、グリーンフィールドっていうのは 100% リアクトネイティブで、ブラウンフィールドをまあそういうハイブリッドって呼んでるんですけど、お二人はどっちも経験があるんですよね。
私は、まあ 100% リアクトネイティブの方が、プロダクションではよくやっていて、ブラウンフィールドの混ざった方は手元での実験としては何回かやってますけど、プロダクションに入れたことはないですね。
ホットケミさん、
そうですね、うちだと両方やってますね。1個は 100% リアクトネイティブで、もう1個は多分 90% ぐらいネイティブで、今 10% ぐらいリアクトネイティブって感じですね。
あ、結構91ですか。
もしかしたら8、2ぐらいかもしれないですけど、うん、ただ今年入ってからぐらいなのでやり始めたのが、
うん、
なんかポッドキャストでそのゲイブリエルがグリーンフィールドは問題ないけどやっぱりブラウンフィールドは辛いって話をこうしてたんですけど、
そうですね、
辛いですか、辛いですね、辛いですか。
多分リアクトネイティブのアーキテクチャ的な問題とちょっと違うところで、その違う アーキテクチャのアプリを2つ混ぜて開発すること自体が結構難しいなと思っていて、
うんうん、
で、なんかちょうどこの前そんな話をしたので、後でショーノートにスライドを貼っておくんですけど。
あれですよね、ブログ記事。
そうですね。あ、Google スライドでちょっとあるので、
はいはい、
それをあるんです
けど。あ、読んだ気がする。
はい。
あの、リダックスのストアと、
あ、そうです
ね。の、
そう。
同居を通過するかみたいな。
なるほど。境界線があって、その、向かい、なんていうんですかね、その両端でデータストアとかも存在するので、その辺をどうするかとか、
うんうんうん、
なんかその坂、やっぱブリッジの部分をどうするかっていうところが、なんか、普通そんなことやらないから考えないじゃないですか。だからなんかそこが失敗するとダメになるっていう感じはありますね。
なるほど。その、ちょっと次の話題なんですけど、個人的に気になったのがですね、Android チームと iOS チームで結構反応が違うみたいだという話が、Airbnb のこの記事にもありますし、ウダシティのリアクトネイティブサンセットっていう、これはまあ、ウダシティがやめるって話もそうだったんですけど、やっぱりリアクトネイティブって iOS 寄りなんですか？
iOS、うん、iOS の方が安定してるなというのはありますね。先に出たっていうのもありますし、さっきの話の、あの、JavaScript Core が Android の方が古いっていう話もきっとあるんでしょうし。
それってそのリアクトネイティブっていうフレームワークがそもそも最初から iOS の方を向いていたっていうのもあるし、ライブラリーもやっぱり iOS の方を向いているっていう感じなんですか？
全部がそうかはわからないんですけど、それこそあの画面遷移のナビゲーションのライブラリーあたりはそこは顕著に感じていて、はいはい、あの iOS の文化圏で API が基本的に組まれていくっていう印象はありますね。
なるほど。ホットケミさんもそんな感じ。
そうですね。まあ JavaScript Core 使ってるところからして明らかに iOS から開発したよねっていうのはあると思いつつ、あとは多分、その、いわゆるビューコントローラー、ああもうすでにその時点でちょっと iOS 的ですけど、
その、
ビューのライフサイクルが多分 iOS の方がライフサイクル、は呼ばれる回数が少ないと思っていて、うん、まあ、フラグメントとかって、うん、あのシステム側で破棄されたりするじゃないですか、
はいはい、
でそこでもう一回リクリエイトされるときに当然リアクトビューもリクリエイトされるんですけど、多分そこが多いほどなんかパフォーマンスの描画とかその辺の問題が顕著になるんじゃないかなとちょっと個人的には思っていて、
なるほど。
iOS のビューコントローラーってその Android のアクティビティとかフラグメントほどはそのなんて言うんですかね。こう、リクリエイトされたりはしないので、そこもなんか最近はちょっと気になってますね。例えば、あの、タブ、ボトムナビゲーション的なものを iOS と Android で実装したときに、
はいはい、
Android だと基本こう、タブを切り替えた時点でフラグメントがこう再生成されると思うんですよ。
はい、
で、iOS は、あの、そんなことなくて、一回メモリに乗ったら基本ずっとメモリにいるんですよ。
うん、
みたいなときに、その、つまり何を言ってるかっていうと、リアクトのライフサイクル、コンポーネントのライフサイクルが呼ばれる頻度とか順番とかが結構変わってくるんですよね。実際にこう開発してみていると
。それ実際 Android で React Native でボトムナビゲーションを実装したら、
はい、
切り替えるたびにコンポーネントのライフサイクルは Android と呼ばれて、
呼ばれます。iOS は呼ばれないです。
うんうんうん、
あ、みたいなところがあって。
それ知らなかった。
まあ、なんかそういうつらみもあるのかなとちょっと思ってますね。
あでもリアクトネイティブで書く人は、じゃあ、アンドロイド、iOS でそれぞれ呼ばれる回数が違うっていうのを意識しながらやっぱり書かなきゃいけないっていうことなんですか
ね。でも、
あの、そんなことできるやついねえよ。
それは本当にないですね。ハイブリッドだからこそっていうのはありますね。
そうですね。今のハイブリッドの話です。
そうか、そうか。ハイブリッドじゃなければ、そもそもフラグメントにならないから。
そうですね。
同じように、ビューが単に切り替わるだけだから。
そう。ああ、ただ、あれかな。ナビゲーションライブラリの選定によっては同じことになる可能性ありますね。ナ
ビゲーションライブラリはまた独自にライフサイクル持ってたりしますよね。
そうですね。
リアクトネイティブナビゲーションは、なんか、ウィルアピアみたいなのがあった気がする。
はいはいはい、はい。そうですね、う
ん。あれはネイティブに片足突っ込んでるんでしたっけ？
そうですね。基本ネイティブの考え方を持ってきてるって感じで、逆にリアクトナビゲーションはあれは、JS で実装されてるので、
うん、
リアクトの世界観 で実現してるんだと思いますね。
あ、じゃあ結構違うんだ。
そうなんですよ。
そうですね。
で、そんなこと知ってるやついねえよって話になるので、結局。
リアクトナビゲーションなんかは、あれは、なんなら頑張ればウェブでも使えるっていう、
うん、
まあ、ちょっと頑張んないといけないんですけど、くらいなので、あれは本当に JS とか、ピュアなリアクトのためのナビゲーションライブラリみたいな感じですね。
なるほど、なるほど。ちょっとその話の流れで、こっちのベストプラクティスの話ちょっとしてもいいですかね。
大丈夫ですよ。
いや、その、インクドロップの方が、リアクトネイティブ製アプリのクオリティを上げるために工夫したことっていうところで、あ、まあそういう記事を書いてらっしゃって、その中でなんか、できるだけネイティブ拡張モジュールは使わないとか、リアクトナビゲーションがいいよとかいう話をされていたように思うんですが、これ、まあ僕の周りではそこそこ反響があって、まあすごくいい話だし、まとまってるという印象だったんですが、中澤さんとホットケミさんはどうでしょうという
。そうですね。基本的に書いてあることは、メイクセンスするなと思っていて、多分この方は JavaScript が得意な方だと思うので、戦略として非常にいいなと思っていて、で、僕がちょっと違う考えを持っているのは、リアクトナビゲーションは、そう、リアクトナビゲーションじゃなくてもいいかなというふうに思っていますね。僕はリアクトネイティブナビゲーションっていうのが好きで、多分考え方としては、ネイティブ、まあ、さっきも言いましたけど、ネイティブのアクティビティとかビューコントローラーベースで管理するのか、それともリアクトのコンポーネントとして管理するのかっていう話だと思っていて、でネイティブの考え方を持ち込んだ方が、柔軟にできる場合が多い気がするので、僕はリアクトネイティブナビゲーション推しですね。
でもこの記事内ではネイティブに足をできるだけ突っ込まない方がいいっていう話。
それも一つの真実です。
そうですね。
つまりその JS でこう完結できるんだったらできるだけ JS にしといた方がいいっていうことかなと思ったんですけれど。
うん、
それはそれでしっかりですね。
とはいえ、やはりこう、より自然な画面線をやろうとすると足を突っ込まざるを得ないという。
そうですね。まあちょっと、うん、難しいですね。ネイティブを知ってるとそこに突っ込んだ方が柔軟だなと思うんですけど、知らない人にはそんなこと無理だと思うので、
なるほど。
解釈が分かれますね。
中山さんはどうですか？
うん、概ね近いんですけど、
ほうほう、
そうですね。ナビゲーションに関して、まあ、私はどちらかというと、私も可能な限り拡張、ネイティブ拡張を使わない方が、まあ、安定はするので、はい、まあ、別にネイティブ分からないわけではないので、まあ、必要な時は使うんですけど、可能な限り抑えたいっていう方針でリアクトナビゲーション自体は使っていて、で、まあ、ただやっぱり画面遷移のアニメーションとかに不満はとてもあります。
なるほど。
ので、はい、何かの拍子にリアクトネイティブナビゲーションに行ってしまう可能性っていうのは十分あるんですけど、そうですね。まあ、あと他の話題で言うと、UI テーマとかですかね。UI テーマがネイティブベース使ってらっしゃるという。
そうですね。
ことで。はい。私もネイティブベース使ってアプリ作ったことはありますし、プロダクションにも入ってはいますね。なのでまあ使ってはいます。そんな大きいアプリではないんで、あれなんですけども。ただ、個人的には、これ偏見かもしれないんですけど、ネイティブベースって一部のコンポーネントだけ使うっていうの、これ OK なんですかね？
できると思いますけど、そうですね、っていう。
なんか何かのコンポーネントの中にいないとちゃんと動かないコンポーネントとか、
ああ、それはあります
ね。ありそうな気がしてい
て。てかありましたね。コンテナの中にないとトーストが動かないとかなんかあったような気がしますね。
ああ、その話なんかちらっと前回出た時に話されてましたね。確かに
そうですね。特定の組み合わせでしか動かないコンポーネントがあるっていうのが、まあトーストとかだと確かにそうかもしれないねっていうのはあるんですけど、トーストって他のコンポーネントより、まあなんだろう、ポジションアブソリュートとか使いながら一番目にガッて出さないといけないんで、それは確かにそうだねっていう気持ちにはなるんですけど、 でもまあ気持ちとしては、責務の小さい単独だけで使えるコンポーネントばっかりのライブラリの方が好きだなみたいな気持ちもありつつ、
うんうん、まあ確かにがっつり依存する感じにはなってしまいそうですよね。
あ、そうですね。後からよそに行きづらいっていうのは出てくるかもしれないです。
うん、
そうですね。あとはネイティブベースちょっとドキュメントが弱いので結局コードの中に行くんですけど、なんかそれやるより普通に自前で書いた方が早いなという気は最近はしてますね。
あ、その話したいです。
あ、どうぞどうぞ
そう、まあ、これ話としては外れるんですけども、
いい、
UI コンポーネント的なデザインコンポーネント的なものってどうしてますかっていう話があって、うちはまあ、また、この後だか次回だかに話すと思うんですけど、リアクトネイティブウェブも組み合わせて、ウェブアプリも一緒に作っちゃった関係で、既存の UI ライブラリがほぼ使えなくなったんですね。工夫の仕様はまだあるとは思ってるんですけど、一応スピード感出そうとしたところ、そこの工夫してる暇なくって、結果もう、アップバーからファブからもう何から何まで全部自分で作ったんですよ。で、
面白そう、う
ん、やってみたんですけど、まあ、アニメーテッドコンポーネントとか使いながらちゃんとアニメーションもちょいちょいはつけつつ、はいはい、みたいな感じでやってみたんですけど、まあ、言い方悪いですけど業務アプリだったのもあってそんなキラキラさせなくてもいいしっていうことで割となんとかなったというイメージなんですね。
うん、
ただまあそこでかかった工数を低く見積もることはできないんですが、はい。その辺どうしてらっしゃるのかなと。
そう。あ、ウェブと共通化してるかってこと
ですか。というよりは、まあ普通にリアクトネイティブで、はいはいはい、UI のパーツをよそから持ってきてるのか自分で作ってるのか。
ああ、それで言うと。僕もその初めてアプリを作った時にネイティブベースを使って、で、ちょっとそれでいらんよねってなったので、今は全部自前で書いていて、あ、なんで全部自前で書いてますねっていうのが答えになっていて、
なるほど、なるほど。
ただなんというのかな。結構今のアプリ的には、すごくマテリアルデザインというよりは、社内のデザインガイドラインをそれなりに適用してってるって感じなので、もしかしたらちょっとそういうところは問題発生するかもしれないんですが、現時点ではそんなにないっていう感じですね。
はいはい。あ、でもそこの話すごくわかるところがあって、はいはい、うちもまあ、基本アプリが農家さん向けだったりとか、うん、まあ、農業関係者向けっていう感じになるんですけど、基本ユーザーの平均年齢が高いんですよ。うん、高いので、自然、文字サイズとかも、すごい大きくしたりとか、ボタンのサイズもすごい大きくしたりとかっていうのをやっていくと、出来合いのコンポーネントで何とかしていくと、確実に字がちっちゃいんですよ。
はいはい。
で、無理に文字を大きくすると、そのコンポーネントが本来、想定している文字サイズをはるかに超えたものになったりとか、うん、っていうのをやっていって、相番崩れる、
うん。
で、まあ、めちゃくちゃカスタマイズしないといけないみたいな話もあって、っていうのを考えていくと、まあ、そういうのが見えてたんで、もうデザインする時点で、マテリアルデザインっぽくはするけど、はっきりとめちゃくちゃ準拠して、フォントサイズとか、はっきり準拠したものにしなくてもいいよっていう方針で作って、
うん、
で、まあ、その代わり、まあ、自分で全部作んないといけないけど、まあ、それは仕方ない許容しようっていう感じのことをやったんですね。うん、なので、まあ、今の社内のデザインガイドラインに沿ってっていう話もそうなんですけど、もともと UI ライブラリが想定しているテーマ、
うん、
テーマとかデザインっていうのから、そもそも大きく外れたものを作ろうとしている場合は、ゼロから作っちゃった方が早いっていうケースありそうだなっていうのはあります。
うん、そうですね。うん、
なんか、Airbnb も確か、iOS、Android 共通って言ったらあれですけど、デザイン用のなんか、言語っていうのかな、
デザインシステム作ってましたね。うん、
があって、それがあったから適用しやすかったみたいな話も
書いてありましたね。
書いてあったんで。
何でしたっけ？彼ら、スケッチに書いたやつと相互変換だかなんだかできるような。
スケッチがありましたね。
ありましたね。
なんかそういえば見た気がするな、それ。
こ、うん、れはリアクトのコンポーネントでスケッチファイルを書けるっていう、この、謎の
、あれ、なんか謎技術。
本当に謎の技術なんですよね。
感じでしたけどね。
あそこまでインテグレーテッドされてると、そりゃ多少の齟齬でも大きな問題になるだろうなという。
うん、
まあ、そうすると、何らかの、なんていうか、その、まあ、もちろんプラットフォームのポリシー、ガイドラインには沿いつつも、結構そのアプリの中に統一したものを持とうとしたら、どうせ自分たちで実装することになるという感じなんですかね。
うんうん、そうですね。なんかちょっと話を Airbnb に戻すと、
はいはい、
彼ら DLS っていうそのデザイン、社内デザイン言語を持っていて、その React Native をサンセットした後にも、いや、俺たちはまだ諦めてないというようなことを最後に言っていて、サーバードリブンレンダリングということ
を。なんか、パート5？
そうです
ね。ですよね。
うん、これ、これ Android の話でいいんですか？
いや、これ多分マルチプラットフォームだと
思
う。なんか、結構ハードな道を進みますよね。
これ、ウェブのサーバーサイドレンダリングをマルチプラットフォームでやろうとしている？
多分、ちょっと正確にはわかんないですけど、多分そのビューの構造みたいなのを JSON で API として定義して、でそれを読んで、スクリーンをその各プラットフォーム最適なものを描画するっていうことを俺たちはやるんだと言っていて、
うん、
すげえな、みたいな。
そうですね。ホットケミさんの訳してくれた、ホットケミさんかわかりませんけど、訳してくれたによると、このフレームワークによりサーバーはデバイスに描画すべきコンポーネントスクリーン設定発火するアクションを記述したデータを送信し、各プラットフォームはデータを解釈してネイティブの画面を描画すると書いてあるので、
うん、
多分画面の構成だけじゃなくて、そういうアクションとかも含めてなんか送り込むみたいなことをやろうとしてるみたいな。
そうですね。
うん、
それは、大丈夫かと。
どこを目指してるのかという気が。
本当に、これを読んでの感想が、マジかよ、しかなかったんで、
うん。あ、なんかカルチャーとして多分すごくこう、なんかもともとすごいデザイナー主導のカルチャーらしいんですよね。この会社が。まあそういうのもなって、発想としては、まあ最初にこうデザインがあって、あとはそれをどうネイティブで実現するかっていうのに、かなり寄っているのかなという、うん、気はしますね。個人的にはそこまでやるんだったらもうウェブアプリでいいんじゃねってちょっと思いますけど。
そうですね。ネイ
ティブじゃない、
うん。
でもそれを超えてちゃんと UI にこだわりたいからこそリアクトネイティブだったんだろうし、
かもしれないですね、
ちゃんとネイティブに舵を切ろうってなったんだろうし、うん、まあ、デザイン主導ならなおさらですよね。UI、UI っていうかまあちゃんとスピードとかそういったパフォーマンス周りも含めたユーザー体験が最高になるようにって。
多分そうですね。
やってったらまあまあそうなるんだろうなっていう、
うん、まあ多分かなりパワーはある会社だと思うんで、
うん、
今後どうなるかはすごく期待というか。
そうですね、
多分野次馬ですけど、
うん、でもまあ本当このサーバードリブンレンダリングのとこに書いてありますけど、なんだかんだリアクトネイティブなしでもプロダクトコードを一度だけ書くっていうことに価値を見出しているという点では、
うん、
それをリアクトネイティブ以外の場所で続けますって宣言してるのは本当にすごいことで、
うん、
それは私もすごく興味があることなので、別のやり方が見つかったらぜひ見せてほしいなって思います。
そう、このエポキシーっていうライブラリはなんか僕使ったことないんですけど、結構使ってる人はすごいパワフルだって話をしますね。
うん、僕もちょっと使ったことないですけど、リサイクラービューの。
リサイクラービューと UI テーブルビューを共通化する？
そう
ですね。まあ、共通というか、なんか、すごいリッチにした感じらしいんですよね。うん、その差分更新もあるし、確か複数の要素をこう混ぜて表示するって、そのリサイクラービューターがちょっとめんどくさいんですけど、そういうのもなんかやってくれたりした気がしますね。うん、違ったらごめんなさい。
確かアダプターとかをアノテーションプロセシングで自動生成するみたいなのがあったような気がする。
いや、なんか、もりもりなライブラリらしい、うん、ということしか僕は知らないんですが。
結局、リアクトでそのインスパイアされた考え方を俺たちは表現したのがエポキシーだというような言い方をしてたような気がしますね。
いや
まあ。
は、なんか、今ちょっと GitHub 見に行ったんですけど、Android Annotations と同じ匂いがする。
コード生成使ってますよ。
い や
しかもなんかすごい全部入りっていうか自分たちに必要なものは全部突っ込みましたっていう感じはちょっとありますけど、僕も使ったことないんで
分かんないですけど、すごい、
まあはい、はい、そんなとこですかね。
そうですね、
大丈夫ですか。他にこのディスコードの話もいいですかね。
ディスコードは俺たちにとってはリアクトネイティブは有益であったという話かなと思っていて、
まあ、ポジティブではあります
ね。ただし iOS のみ、
そうそうそう、
ただし iOS のみ
最初からもう iOS のみって決めてたみたいですね。これ
Android は最初にちょっとだけやってうまくいかなかったからすぐ捨てたって書いてありましたね。
まあ、とそれでもやる意味あるっていうようなことが書いてあるんで、
ああそういえば私も昔ブログに書きましたねそれ。
あ、本当ですか。
iOS だけであっても採用する意味はあるっていう、もうそれは本当に感想レベルだったんですけど、うち Android エンジニアはいますからね。
ああ、
うん、iOS エンジニアはあんまりいないっていう環境
だったら、リアクトネイティブで iOS も意味が
もうありますし、いやでも同じ労力でちゃんと UI キットと Swift 覚えたらいいんじゃないのっていう話は実際あって、そことの選択にはなるんですけど、一回ちゃんとあのリアクトもそうだし、Android のデータバインディングちゃんと覚えてやっちゃうと、とかあのなんだビューモデルとかも含めてちゃんとやっちゃうとですね、あのもう UI キット書いてられないという気持ちがかすかに出てしまって UI キットデータバインディングとか、まあ、レイアウトの中に変数書いて変数が変わると勝手に UI 更新みたいな、あのパラダイム正確にはなかったという認識で、 RX 方面でなんとかそれっぽいことをやろうとしている人たちは観測しているものの、それはデータバインディングではないと思うっていう感じのものしかあまり見られなくて、ちょっと前の情報なので今は多分もっといいやつ出てきてるとは思うんですけど、って考えたときに、あの iOS でもなんかデータバインディング、Android データバインディングとかリアクトっぽいやつやりたいなって考えると、じゃあリアクトネイティブでリアクトやろうかっていう浅はかな考えが浮かんできてしまうわけですね。
そうですね。で、実は iOS のみっていうのは今自分の会社でクイッパーでやってるのと、まあ、全く同じ感じになっていて、で iOSでちょっと気になるのは、あの X コードに UI キットが未結合しているので、 X コードでこうポチポチ GUI でやることを覚えないと書きづらいっていうのが結構あるんですよね。でそれが慣れてる人じゃないと、その一般的なソフトウェアエンジニアとして優秀かって話とちょっと違う学習コストがある。でもう一個はテストが書きづらい。あの、Android だとユニットテストは JVM 上で実行できると思うんですけど、iOS は実はそういうものはなくて、あのユニットテストを実行するにも iOS シミュレーターを立ち上げないといけないんですよ。
そうなんです。
そうなんです。で、めちゃくちゃだるいっていうのがあって、そこが個人的には結構、あの、Node.js 上でテストを実行できるリアクトネイティブが優れている点かなと思ったりはしますね。逆に Android だとその JVM 上でできるのでなんかそれでもいいかなと思ったりしますけど。
ほうほう。じゃあなんか iOS にこう足りないところをリアクトネイティブは補ってくれるから実は結構いいっていう話なんですかね。
そう、 iOS スペシャリストが社内にいないんだったら結構いいんじゃないかなという気もするっていう感じですかね。
うん、iOS はデータバインディング的な仕組みはない？
データバインディング公式にはないので、RX Swift を入れるか、なんかよそから持ってくるかですかね。
なるほど、なるほど。
そうですね。うん。
なんか僕、ウェブのリアクトをちょっとやったんですよね、仕事で。まあ、フリーランスで。で、リアクトネイティブも、まあ、フリーランスで別の仕事でやったんですけど。はいはい、リアクト思ったよりいいなっていう、今更の、こう、うん、すごい、数年遅れのようやく、こう。
いや、でも分かりますね。
思って。いや、思ったより単純だし、あの、ステートとプロパティだけでこう定義されるっていうのもなんかシンプルだし、コンポーネントの再利用も簡単だし、リアクトええやんみたいなことを思っていて。
いや、それはすごい分かります。
分かりますね。
まあ、はい、どうぞ。
実際さっきのあの、 って、UI ライブラリというか、パーツ自作してますの話もそうなんですけど、カスタムビューを作るときの心理的なハードルめちゃくちゃ低いんですよね。
わかります。
ファブ自作しようって言ったときに、アンドロイドで、ちゃんとカスタムビューでファブ自作しようって言ったら、じゃあ、ちょっと XML 頑張るみたいな、
う
ん。
そうですね。
シェイプ頑張るみたいなところ始まるんですけど、リアクトネイティブでやると、とりあえず四角いビュー置いて、で、ボーダーラディウスちょっと多めにして丸くなるまで丸めて、で、真ん中にアイコン置いて、よし、終わったみたいな。そんなんでいいんですよね。
なるほど。
楽っていう。はい。まあ、アンドロイドのシェイプ職人の人にはちょっと甘えだって言われると思うんですけど。
いや、まあ、でも確かにカスタムビューはちょっとハードル高いですよね。自分でオンドロー実装してとか。
そうですね。
あと、確認もなんか大変だし。なるほど。じゃあ、なんかあれですか。界隈の結論としては、iOS だけリアクトネイティブで Android はネイティブが割と、なんていうか、こう。
まあ、チームにもよりますけど
みたいな。そうですね。チームによりますね。
はいはいはい、ありますけど。Android もあんまり専門家の手が借りられないっていうことであれば、全然 Android をやるべきですし、うちも多分 Android エンジニアいるにしても、ちょっと手数が足りないっていうところがあって、やむを得ず Android もリアクトネイティブでみたいなのは続けないといけないと思いますし。ただ、本当に個人的な感情だけで言うならば、これ Android はネイティブでもいいんじゃねえかなって思う瞬間はあります。
Android エンジニアだから。
そう、これ Android エンジニアだからでしかないと思うんですけど。はい。
なるほど。
iOS 出身の方が見るとまた、違った感情は持つと思います。うん、
でもね、Airbnb もオーダーシティもなんか iOS の人は割とリアクトネイティブでポジティブで、Android の人はネガティブっていうのは案外やっぱり何かあるのかもしれないですね。
そうですね。で、なんか今リアクトネイティブチームがこうアーキテクチャの再実装みたいなことをやってるって話があって、もしこれでパフォーマンスがこう、まあ、Android とは一言も書いてないですけど、Android でも上がるんだったらちょっとまた見方が変わるんじゃないかなという気はして。ますかね。
はい。結構いい時間になってきたんで、
は
い。
話しすぎてしまった。
いえいえいえ。ちょっととりあえず、今回のエピソードはこれぐらいにしようと思いますけれど、大丈夫ですか？はい。じゃあ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。